おはようございます。5000人の給食のお話を先週いたしましたけれども、今日のお話はその続きになります。続きとは言ってもですね、私たちの暦のつけ方と、当時のイスラエルのエルサレムのユダヤの暦のつけ方は少し違っています。どういうことかというと、夕あり朝あり、例えばこういうことですね。夕方に一日が始まるんです。だから日が沈むと一日の終わり、そして次の日が来るということなんです。夕方に出発する、新しい一日に出発していくという、そんな意味合いが ここの話には込められているかなと思います。ということは、5000人の給食の話の続きということよりも、もっと異なるような思いをそこで私たちは読み取っていってもいいのかもしれないと、そんなふうにも思うんですね。しかし話が何か続いているように思いますので、それで5000人の給食の後に人々を解散させて、そして弟子たちを対岸のカファルナウムに向かわせたということでした。とても大きな奇跡が行われて、喜びの中でおそらく船出したんじゃないかと、そのように思いますけれども、しかしガリラヤ湖というところは四方を山に囲まれていて、ヤマセと呼ばれる突風が時折吹いてくる、そういうところだったということです。その風がまさに弟子たちが船出した後に吹いてきたわけです。すでに25ないし30スタディオン、どれくらいだと思いますか？船はエンジンをつけているわけではない、は、帆はかけているかもしれませんけれど、もっぱら手こぎで、船出するみたいなところがあったのではないかなと思います。風を利用してうまく渡っていくことができるならば、その帆の意味もあるかと思いますけれども、山瀬がどこからどのように吹いてくるか計算ができていれば、その風を利用することもできたでしょう。しかしそういうものではないということを、実はガリラヤ湖で仕事をしていたペトロ、ヤコブ、ヨハネは知っていたと考えられます。この25ないし30スタディオン、1スタディオンは185メートルっていうふうに書いてありますね。だから4キロから5キロ。いかに風もいきなり吹いてくるっていうことはないでしょう。いや、それはあり得るかな。前兆もあるときはあるだろうし、ないときはない、いろいろでしょうけれど、 4,5 キロ離れた ところガリラヤ湖は最南端から、カファルナウムが目的地で、一番遠い距離で測るとだいたい 12,3 キロはあったんじゃないかなと思います。したがってちょうど真ん中付近、とんでもない話ですね。息子を連れて、友達と博多湾で釣りをしたことがありました。ちょっとしたところです。象の背って言われている岩がもっと見えるところで、そして船からこう釣り糸を垂れて、アジの まあ、20センチぐらいの結構型はいいものはさびきで釣れたんですね。面白いんですけれども、しかし船に乗って、息子2人がついてきたんですけれども、2人とも船酔いで大変でした。いい天気でそんなにね揺れてはなかったんですけれども、それでも船酔いするんだなって親としては申し訳ない思いで、釣りどころじゃなくてですね、その経験がトラウマになって、おい行こうかって言ったら、いやだまたあんな目に遭うからっていうふうに釣れない返事が返ってくる、ね、ヤコブやペテロやヤコブやヨハネがそういう船には慣れていたかと思いますけれども、他の人たちはどうだったんでしょう。簡単なことじゃないですね。そんな簡単なことではない場所にいて、しかも突風が吹いてくるわけです。そして普段頼っていたイエスはその場にはいない、いてほしいときにいない。楽しいことを語らいながら船旅を楽しんでいたと思いますけれども、突然のことに弟子たちの体も、まあ、健康もそれから心も一気に船酔いのような状態になるんだと思います。不安に押し潰されそうな、そういう状況になったかと思います。そのような時にイエスは湖上を歩いて近づいてこられたということです。ありえない、右足を前に進めて沈む前に左足を進める、その先左足が沈む前に右足を進める、これでなんとかなるだろうってどっかの漫才師が言ってたようなことかなと思うんですけども、まあ、そんなことはないです。しかしイエスは来られたんです。夢か幻か、そんな上等な言葉を用意する暇もなかったと思います。ありえないことを前に弟子たちは怯えるわけです。さらなる追い打ちではないでしょうか。しかしそんな弟子たちに、私だ恐れることはない、私だ恐れることはない、3回目、私だ恐れることはない、この言葉がそんな不安の中にある弟子たちに聞こえたんでしょうね。僕は宅配業をしていますけれども、呼び鈴をピンピンポンって普通押したら対応しますよね。これは我が家でのことですけれども、我が家に宅配便が来た時に何回押しても応答がないってよく言われるんですよね。いやそんなはずはない、自分の僕の普段座っているところのすぐ後ろにインターホンの受話器があるんですけれども、受話器が聞こえないんですよね。だから対応できない、だけど鳴らしてる、押してるのか本当にって文句言ったことがありますけれども、何回も押してくれと言ったって押す方は聞こえてなきゃ応答がなきゃいないもんだって考えるもんです。しかしイエス様はここで恐れるな、私だっておっしゃったんですよ。それを弟子たちは聞いたんです。恐れの中、不安の中、その言葉が聞こえるように 来たんですよ。これは大事なことです。イエス様を迎え入れた途端に目的地に着いたと聖書は記しています。修法は何という恵みかっていう言葉で終えました。でも続きがあります。先ほど、ペトロ、ヤコブ、ヨハネは漁師だったというお話をしましたけれども、その船に同行したはずだと。ということはこの山瀬のことを知っている。その知っている事柄にこの三人の弟子は今渡るのは良くないって反対しなかったのか。いや、反対したと思いますよ。今行くべきではない、厳しいよって。そういうことをマタイ福音書14章22節以下、マルコ福音書6章45節以下に同じ記事がありますけれども、そこではイエスは弟子たちを強いて行かせたって書いてあるんです。強いて、つまりとにかく行け、イエス様も命じて行かせてるんですね。そこに漁師の経験者の抵抗の跡が感じられるんですけれども、いかがでしょうか。ガリラヤ湖の風の恐ろしさ、この時間帯の意味するところ、それを弟子たちは知らなかったはずはないんです。でもヨハネ伝にはそのことを一言も表していません。大事なことは私であるって来てくださること、そしてイエス様と共にあるならば、本当に恐れがあったとしても、不安の中にあったとしても、イエス様と共に目的地に進んでいくことができるということだと。その行き先にちゃんとある事柄が用意されているということだと思います。大事なことはイエス様の言葉に従っていくことだと。ヨハネ伝は共感福音書にない。共感福音書というのはマタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書、この3つの福音書は同じような記事をこう、同じように書いてある。そういう意味で同じような見方をしているという意味で共感福音書と読みます。書かれた時期はそれぞれずれていますけれども、そういうものを共感福音書と呼んでいます。しかし、ヨハネ伝に他の福音書にはないお話があるわけです。その一つに復活後のイエス様とペテロのやり取りが記されています。ヨハネ福音書の21章の事柄だったと思いますけれども、イエス様はヨハネに向かって3度にわたって私を愛するかって尋ねるんです。私を愛するか、今日はもう簡単にお話をしますけれども、それに対して私を愛していること、私はあなたを愛していることはあなたがご存知ですという返答を繰り返しするんですよね。その返答に対してイエス様はこういうふうに言うんです。1回目は私の子羊を飼いなさいって、2回目は私の羊を飼いなさいって、3回目はまた私の羊を飼いなさい、そしてはっきり言っておく。 あなたは若い時は自分で帯を締め行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を縛られ行きたくないところへ連れて行かれる。そんなふうに言われるわけです。私を愛するかって言われて、嫌な言葉もあるかもしれませんけれども、特別なでもやり取りだなってよく思います。どんな意味があるんでしょうね。最初の子羊って言われたのはこういうことじゃないですか。生まれたばかりの教会、子羊のような教会をちゃんと養いなさいよって。復活したイエス様はペトロにそうおっしゃったと。2回目の愛するっていうのは、福音が広がりつつある中、いろんな事柄が生まれていきます。そこにはユダヤ人と異邦人の事柄があります。エルサレム使徒会議という会議まで開かれて、教会としてのとても重い決断をいたしました。それが異邦人伝道の承認、そしてローマ帝国内に広くキリスト教会が進んでいくことになるわけです。のみならず、キリスト教は東回りもあるわけですね。インドやまた中国まで伝わったキリスト教がありました。そのような働きが展開される、そのような重要な会議を行った、その中心に座っていたのがペトロ。私の羊を飼いなさい、育ってきた羊を飼いなさいということでした。3回目の飼いなさいはとても大きなことだと思います。ネロ皇帝は60年代半ば、まあ、西暦60年代半ばキリスト教会を弾圧しました。ローマの教会もペテロの下で結束していたわけですけれども、ペテロを逮捕するためにローマ皇帝直々に命を下して、そして行動を取っていったと考えられていますけれども、その弾圧の下でペトロは捕らえられて、逆さ十字架の刑に処せられて殉教の死を遂げます。僕が見ていた資料では西暦67年というふうに言われていますけれども、まあクオバーディスというお話を読んだことがあられる方は覚えておられますか。ペトロはその弾圧下にあるローマを去ろうとしたんですよ。他のね、ペトロの弟子たちや教会の人たちが、あなたは大事な人だからここから逃げてくださいって逃げ道を用意したからです。だからみんなの思いがそこに詰まっているんであれば、ならばって思ってローマを去ろうとしたんですが、そこに復活されたイエス様が再び登場するわけですよね。そしてそこでペテロは、主よどちらに行かれるんですかって、それがクオバーディスという言葉だったんですね。まあ一言ラテン語をちょっと忘れましたけれども、その前に一言つくわけですけれども、その言葉がついて、主よどちらへおいでですかって、いや今からローマに行くのだ、あなたの代わりに十字架にかかりに行くって、再びそのような処刑に処せられるために行くというふうにおっしゃられたと。そこでハッと思ったペトロは、非 翻ってローマに向かったと、そして十字架に刑に処せられたというふうな証が残されているんですね。私の羊を飼いなさいは、そのペトロの行動を証としたんですね。主は来られるって、どこにでも。私たちがその私であるって聞こうとしているかっていう問題ですね。本当に聞こうとしていますか。私たちは聞くものでありたい。来てくださっている。だから聞くものでありたい。なんという恵みかっていうのは、その時に、その矢の時にしっかり味わうことができるものだと思いますね。いろんな問題を抱えてしまうことがあります。その問題の中でどうすることもできない。もちろんそういう時に私であるって声を聞く、そういう幸いがあるわけですよね。受け入れることができなかったことを主が共に受けてくださる。かっこ悪いことかもしれませんけれど、辛いことかもしれませんけれど、しかし共にそれを受け入れてくださる。共にいてくださるということはそういうことでしょう。まさにペトロが逃げ出そうとしたときに、そんなペトロの思いに寄り添われたのが主なるイエス・キリストですよ。お祈りいたします。神様、あなたが一人一人の上に臨んでいてくださり、お導きくださっていることを信じます。どうぞあなたの御心が表され、御旨にかなったことが実現していきますように。またあなたの豊かな恵みのもとにあることを覚えて、日々感謝するものとして、感謝するものになって歩むことができるようにしてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。